こんにちは、ときほぐし屋のなずなです。この番組はこれは役に立ちそうと思ったことや解決のヒントになりそうなこと、暮らしの工夫をリスナーのみんなと共有する空間です。皆さんの工夫や質問をお待ちしてます。はい、私突然なんですけれど、すごくうっかり屋さんです。はい、とっても間違いが多かったり失敗が多いです。で、まあ、実際に、発達障害の ADHD という診断を受けていまして、まあ、なんかね、そういう難しい話もあるけど、とにかくうっかりすることがすごく多いんです。それで今これから夏休みの期間になったり、旅行であったり帰省をするという方も多いかと思いまして、旅行するときにうっかりしている私はどんなことをやってるかなということを今日はお話ししたいと思います。はい、旅行の準備はね、楽しかったりちょっとめんどくさいと思う人いろいろだと思いますが、まあそうですね、私はもうとにかく忘れ物が多いので、今回やってることのこの目的っていうのは忘れ物を減らすっていうことになります。忘れ物を減らす。で、特にその旅行先であるとか帰省した時に、その現地で買えないものをできるだけ忘れないようにしたいっていうのが目的ですね。コンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーなどで買えるものはいいんですけれど、どうしても買えないものってありますよね。例えば、スマートフォンであったりとか、持病の薬だったりとか、何かね、どうしてもこれは忘れるとちょっと困っちゃうなっていうものは忘れないようにする。で、忘れてもいいものは、まあ忘れてもしょうがないかっていうような分け方をしています。はい。で、やってることに移りたいと思います。そうですね。まず一つ目が、旅行に持っていくものを入れるバッグだったり箱を置いておくっていうこと。二つ目が、予約している飛行機や新幹線など電車のチケットをもう一回チェックするっていうこと。で、三つ目が、帰省する場合が特にそうだと思うんですが、お土産やお祝いがあるかどうかっていうことを確認すること。そして4つ目も帰省する人向けになると思うんですが、親戚の人の名前をチェックするになります。はい、では1つ目からいきたいと思います。1つ目が旅行に持っていくものを入れるためのバッグや箱を置いておくということですね。まあ当たり前なのかもしれないんですが、バッグを置いておくというのもいいんですが、バッグが自立しなくてふにゃふにゃしてる場合っていうのは、私はあんまりちょっと苦手というか、中に入れたつもりがふにゃふにゃしていて中に入れたものが出てきちゃうなんていうことがあったりするので、プラスチックの箱を使ってます。プラスチックの箱の中に持っていくバッグを置いておいて、でその中に物を入れるっていう感じですね。で、プラスチックのバッグ、プラスチックの箱と言ったんですけれど、これ何の箱でもいいので、段ボール箱とかあった方が、まあ、使いやすいんじゃないかなと思います。で、箱がない方はもうそのまんま使う用の、持ってく用のバッグを置いておいたらいいと思います。はい。で、この時に思いついたらどんどん入れておくっていうのが私はいいんじゃないかと思います。もちろんリストなどをね、持っていくものリスト一覧があればいいんですが、そういうのなかったりすることもありますよね。で、その時にうっかり屋さんは、なんか急に思い出すことも結構あったりするので、あれ持ってかなきゃって思った時に、後ででいいやっていうと大体忘れるので、思いついた時にすぐにバッグに入れるっていうのがいいと思います。もしも家以外のところで、外出してる時に あれ持ってかなきゃっていうのを思いついた時にはメモ帳に書いて、それをリマインダーメールみたいのしておくといいと思いました。これを持ってかなきゃっていうことを外出先で思い出したら、メモに、スマートフォンのメモ帳に書いて、それをリマインダーメールみたいのするといいと思います。はい、あとですね、このバッグのところにメモ紙とペンを置いておくといいんじゃないかなと思います。これは何かというと、事前に バッグの中に入れることができないようなものだけど忘れちゃいけないものですね。例えばスマートフォンだったりとか、何か洋服などでどうしても当日まで物を、バッグの中に入れられないとかね、そういったものを忘れないために紙に書いておくといいんじゃないかなと思いました。はい、この紙がふにゃふにゃした薄っぺらい紙だとなくなってしまうかもしれないので、私はですねちょっと固めの紙がいいなと思っていて、不要な封筒を使ってます。自分宛に送られてきたダイレクトメールとかの封筒で、それ取っておいて、そこの後ろ側とかに硬いので使ってます。まあ、でもね、あの薄い紙でも大丈夫なんですが、なくさないようにできればセロハンテープで貼っておくとかね、なんかクリップで留めておくとか、そういうことやるといいと思います。ね、ずいぶん細かいことまで言うんだななんていうふうに思うかもしれないんですけれど、それだけ今まで失敗をしてきたからですね。はい、というわけで、ここでは準備するものを入れるバッグなどを用意するっていうことになりました。で、2つ目いきますね。2つ目が、予約している飛行機や電車などのチケットがある場合はもう1回チェックするです。はい、できれば、この放送終わったらチェックしてみましょうか。できればなんですけど、一人じゃなくって誰かと一緒に見てもらう方がよりいいと思います。自分一人でチェックするのもいいんですが、私はチェックするのが苦手なので、誰かを巻き込んでこの飛行機で大丈夫だよねっていう確認をしています。これですね、私なんか本当に全然違う日程の予約をしていることがよくあるんですよ。なんかこの日に例えば11日に行こうとしたら12日の予約を取ってるとかね、なんでとか思うんですけれど、なので今一度もう一度チェックをした方がいいんじゃないかなというふうに思いました。飛行機や新幹線などのチケット、日時は合ってるかっていうことと、行く場所とかもそうですよね、乗る駅と降りる駅大丈夫っていうこと、もう一度チェックしてみてください。私のようにうっかりさんはなんかやらかしたりするんですよ。だからまあ見てみましょう。はい、で次3つ目です。ここからはふるさとに帰ったりするようなご家族と会うような、帰省する人の向けですね。この3つ目が、お土産やお祝いを用意したかどうかということです。このお土産やお祝いを用意するかどうかっていうのは、家の習慣だったりとか、そのファミリーの雰囲気にもよると思うんで、全く用意しませんっていうこともあるかもしれないですね。ですが、だいたい自分以外の人も何らかのお土産を持ってくるよっていう場合には用意しておきましょう。どんなものがいいかはね、大体皆さん慣れてらっしゃいますか？最近私がどうしようかなって思ってるお土産についてはですね、あまりにも移動中暑いので溶けてしまいそうなものを買わないようにする、買うか買わないかちょっと迷ってるところです。実際にクッキーにチョコレートがかけられているもの、チョコレートじゃないんだけどクッキーにチョコがけがされているようなものとかが、前回持ってったらもうなんか溶けかけてたんですよね。ひえーって思いました。ああいうのってお店の人に聞いたら、だいたい28度以下くらいのね、ことを想定してるみたいなんですけれど、今ってそのちょっと外を歩いてるとね、28度以上のことが多いじゃないですか。でそれで例えば34度35度っていうのところを長いこと持ち歩いてると溶けちゃうなんていうこともあるんで、なんかお土産を買うときにはちょっと気をつけた方がいいのかななんて思ってます。はい、あとお祝い事ですね。これもさっき言った通り、そのご家族ご親戚の雰囲気とか今までの習慣などによると思うんですけど、誰か親戚のお子さんとかが新しく生まれたとか、なんかそうですね、今だと何でしょうね、お誕生日のこともあるのかな、あとは小学校に入学したとか、何かお祝い事があったかどうかっていうものをどうでしょうね、確認しておくといいんじゃないかなと思います。こういうのってもらったり送ったりするときに忘れてしまうので、ちょっとめんどくさいかもしれないけど、一つのノートに書くとか、デジタル的に何か記述しておくっていうことをすると後々楽になるんじゃないかなと思いました。ですがこういうのってね、なんか めんどくさいですよね。めんどくさいからこそうっかり嫌になるのかもしれないし、うっかりだからめんどくさくなるのかもしれないけれど、でどうしてもわからないときは聞けそうな人にこっそり聞いてみましょう。ねえねえ、何何用意したみたいな感じですね。はい。で最後になんですが、親戚の人の名前のチェックを、まあ、私はしたりしてますね。久しぶりに会う人の名前ってなんか忘れちゃったりとか、あれあれっていうことあったりしますよね。特に新しく生まれたお子さんがいるとか、おいっ子さんめいっ子さんがいるとかね、なんかお孫さんはさすがに覚えてるかな。なんかいつもは会わないけれど誰か生まれたよねみたいな時でお名前をチェックしてから行くといいんじゃないかなって思いました。何々ちゃんとか呼ぶこともありますからね。そんなわけで、今日はうっかり屋さんが旅行や帰省の準備をするときに私がやってることを言いました。一つ目がバッグを用意しておくということ、二つ目が今一度予約している飛行機や新幹線などのチケットを日時や、行き先をチェックするということ、3つ目が帰省する場合はお土産やお祝いをもう一度、持ってるかどうかの確認で、最後にこちらも帰省する場合なんですが、親戚の人の名前をもう一度見直してみようということになりました。これ以外にもいろいろうっかり屋さんのねポイントがあるかなとは思うんですが、今思いついたものはこの4つになります。何かの役に立つと嬉しいです。それではまたね。何かありましたらお教えください。お待ちしてます。いいねもお待ちしてます。またねー。